STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン49、トンコリとムックリに触れてみましょうをお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はトンコリとムックリについて触れていただきます。
テキストをお持ちの方は24ページをお開きください。
トンコリを演奏するのは渋谷さん初めてですよね。
はい、もちろん初めてです。
はい、それではありききアンローということで頑張りましょう。
ありききアンロー、
はい。ではまずトンコリについて簡単に説明しますね。トンコリはもともとカラフト、今のサハリンですね、や北海道北部に伝わっていた3弦から5弦の楽器で、材料は松や一輪の木をくり抜いて作られます。木で作られた道具であるトンコリには人間と同じように魂が宿ると言われ、生きたものと考えられています。トンコリの部分名称も人間の体に置き換えて名称が使われています。またトンコリが奏でる音はトンコリが話す言葉と信じられています。このように魂を持ったトンコリを家を引っ越す際にうっかり置き忘れたりすると、恐ろしいものに化けてその持ち主を襲うので、決して置き去りにしてはいけないということが伝えられています。そしてその持ち主や愛用者が亡くなったら、副葬品として死者があの世に持っていくようにしたそうです。こうして古くは信仰具として使われていたトンコリも、次第に人々の間で娯楽用として用いられるようになりました。踊りの伴奏楽器、さらに独奏楽器として転用されています。演奏曲には子守歌のように歌の伴奏として奏でられた曲がそのまま独奏曲として残っているもの、そしてムックリと同じように自然界の音を模倣して表現したものがあります。今日は恋心を伝える曲、ケッケヘタニパエアンと言って、トンコリのチューニングにも使える曲があるんですけれども、それをやっていこうと思います。
はい。
トンコリは抱きかかえるようにして右手と左手両方を使って弾く楽器です。
はい。
で、今日は5弦のものを使っています。音は1弦から この音を使ってやっていきたいと思います。
はい。
弦は三味線の弦と同じ絹弦を今回使っています。
はい。
じゃあお手本で弾きますね。パエアンティティティトタティトタトト、これをゆっくりめに演奏していただきます。
はい、
はい。でこのトンコリですね、ドレミファソラシドのように音階通りに並んでなくてですね、3弦が一番高くて5弦が一番低く設定しています。じゃあ渋谷さん、3つに分けて練習してみましょうね。
はい、
はい。最初は数字でいきます。
3331345、
ここまで弾いていただきます。
はい。どうでしょう。
いい感じです。
はい、
はい、強さも申し分なく、
はい、ありがとうございます。
では次ですね。
はい。
次は41324、弾けてますね、渋谷さん、すごい。では最後のパートですね。
はい、
最後は3252、タンタンタタンタン、素晴らしい。続けて弾きますね。
はい。
3331354 4132432です。 それでは渋谷さん、2人で歌って合奏してみましょう。
はい、
せーの。ケケヘタリパエアンティンティンティトタティトタトト。弾けました。はい、このように弾く楽器なんですね。ぜひ皆さん触れていただきたいなと思います。
はい、
それでは次にムックリいきましょうか。
はい、
ムックリは木製、鉄製もありますが、主に竹を材料として作られています。長さはだいたい15センチ、幅は 1.5 センチほどの大きさに薄く削られて、その中に下状の弁を持ち、それに弁を振動させるための紐が付けられただけの単純な楽器です。この紐を連続的に強く引っ張って弁を振動させて、その振動音を口の中で反響させることによってムックリ独特の音を出すことができます。弁の振動の強さや息の仕方によって音に強弱を与えて、口の中の大きさや舌の動きを変えることで音色を調節して多彩な音が表現できます。なので渋谷さんにはいろいろな音を出すということをやっていただきたいと思います。
はい、
連続的にあの紐を引っ張るとこのような音が出ましたね。それを口にこもるように当てます。そして音を出すとという音が出ましたね。基本はバッチリです。
はい、はい、ここからが難しいんですね。
はい、前回はあの口をパクパク動かしたり、舌を動きをつけたり、息をするってことはしませんでしたので、それを一通りやっていただきます。
はい、
まずあの引っ張ったら口を青、声は出さずに青とかわーっていう風に口をパクパクすると音が変化します。まず普通の音をしてから口を変えてみますね。というように口を変えるだけでこのように音が変化します。
はい、
はい、素敵ですよ。
ありがとうございます。
は
い、
で、あとは舌をいいよって言ったり、ロロロっていう風にすると、まずいいよいいよですね。
はい、
という風に音が変わります。あとはロロロっていう音をしますね。という風に音が変わるんで、ちょっとやってみましょう。まずいいよからやってみますか。はい、できてます、できてます。
難しいですね。ロロロはどのように
引っ張って、あらららロロロロロ
ロロロロロロロロロロロ、
できてます。
ありがとうございます。
はい、では一番難しい息の吸って吐いて吸って吐いてをやっていきましょうか。
はい、
これはムックリの幅に口の幅をだいたい合わせて、ろうそくを吹くようにふっというふうに腹式呼吸をすると簡単にできます。まず吸って吸ってやってみますね。
はい、
これが吸った音で、次が吐いた音いきますね。というように、これを交互に合わせるとというように音がボフボフした音が出るんですね。
はい、
中の弁に息を強くふっ、またはふっというように吸ったり吐いたりっていう強く短く鋭く、
はい、はい、
これを意識しながらやってみるといいと思いますね。
まずは吸ったバージョンから。
はい、
吐いたバージョン。
はい、あ、音変わってますか。はい、そうです。
難しい、
すごい、これ一番難しいんですよ。ではでは、吸って吐いて吸って吐いてを頑張ってみましょうか。
はい、
はい、強いプっていう音が吸って、でちょっと弱めの方が吐いてっていう風になってたんで大丈夫だと思いますよ。
先生、はい、一曲お願いします。
曲というか、まあまあ、そのバリエーションを全て見せていただけたら嬉しいなと
じゃあ今までやったバリエーションを全部やってみますね。というふうにかなりの種類がこのシンプルな楽器から生まれるんですね。
すごいですね、はい、こんなたくさんの音色が出せるんですね。
はい、少し練習するだけでコツをつかめば皆さん誰でもできる楽器になってます。ぜひ皆さんやってみてください。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。今週は何のお話でしょうか。
今週はキムンカムイ、ヒグマについてお話しします。このヒグマ、主に春先の冬眠中にアイヌの人たちは捕獲していました。
はい、
肉は食料に、毛皮や胆嚢は自分たちが使うほかに交易品としても利用されていました。ヒグマはキムンカムイ、山の神様、あるいは単にカムイ、神様と呼ばれて、位の高い神として各地で送り儀礼が行われていました。クマは年齢や住んでいる場所などによっていろいろな名前があります。
はい、
例えば子グマはヘペレ、年寄りのクマをクチャン、山の上にいるクマをヌプリパコロクル、山の上を守る神様という意味ですね。あとは山の裾にいるクマをヌプリケシコロクル、山の下を守る神様と呼ぶことがありました。
はい、
また太ったクマをカムシカムイ、肉のついている神様、痩せたクマはサッカムイ、サッテクカムイ、痩せた神、それに冬眠しないクマはマタカリ、マタっていうのは冬、カリっていうのはその辺をこうぐるぐるするっていう意味なんですけど、冬にうろつくものと言って危険なクマというふうに言われています。このクマというのは食性が本当さまざま多様になっていて、楽にたくさんのものを食べれることを学習するとそれに執着してしまうっていう習性があるので、近年はその人間との住み分けがとても難しい動物なんですけれども、アイヌの人たちにとってはとても大切にされている動物だということを覚えておいてください。
はい、今日はキムンカムイ、ヒグマについてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン50、基本的な表現4、願望をお送りします。さて今日は先ほど録音させていただきました中野先生のトンコリの演奏を聞きながらお別れしましょう。中野さん、イヤイライケレ、ありがとうございました。
スイウヌカラアンド、またお会いしましょう。